パウロは普段顔と顔を合わせて会うことができないフィリピの信徒に対して手紙を書きました。このフィリピの信徒への手紙、パウロが記したこの手紙は感謝と賛美であふれています。主にある交わりを喜んで、そのことを感謝しているのです。離れたところで信仰生活を送っているけれども、しかし主によってキリストイエスによって結ばれている、そのことをパウロは心から喜んでこの手紙を記しています。私自身、今朝このようにして皆様と共に礼拝を捧げるときを主に感謝いたします。この手紙の宛先であるフィリピンの教会、この教会はパウロにとって非常に思い出深い場所でした。パウロが伝道旅行に行くとき、アジアからヨーロッパへと伝道するときに最初にできた教会がこのフィリピンの教会だったのです。パウロはいつもこのフィリピンの教会を覚えて祈っていました。それは一章にこうある通りです。あなた方一同のために祈るたびに、いつも喜びを持って祈っています。パウロはいつも喜びを持ってこのフィリピンの教会を覚えて祈って過ごしていました。そのようにして親しい関係にあるフィリピンの教会の人々に喜びや感謝を言い表すと同時に、パウロは勧めの言葉もここで書き記しています。今朝私たちに与えられたフィリピンの信徒への手紙の第2章はパウロの勧めの言葉の部分にあたります。勧告の部分です。今朝はこの言葉を共に味わい聞きたいと願います。パウロが勧めの言葉、勧告の言葉を語っているのは、この時フィリピンの教会の中で不一致があったからでした。不和があった、仲違いがあった、その不一致に対してパウロは勧めの言葉を記しているのです。教会内には完全主義者と言われる人たちがいた。自分は信仰を持っているから、律法を守っているから、もう信仰者として完全だ、そう考えていた完全主義者という人たちがいて、またそういう人たちに影響されている人が教会の中にいた。そのために教会の中で不和が起こっていたのです。パウロはその状態に対してこの教会にいる人々に勧めの言葉、勧告の言葉というのを述べているのです。時に激しい口調で、あの犬どもに注意せよという言葉を使いながら、教会に集う者たちに謙遜を語り、また教会の一致というものを求めているのです。パウロはここで教会たらしめているものは何か、そのことについて記しています。今も昔もそうですけれども、教会に集う人々というのは本当にさまざまな方がおられます。さまざまな背景を抱え、またさまざまな課題を抱え、さまざまな経験をしておられる方が一つのところに集まっている。そういう人たちがどういうふうにして一致することができるのか、教会を教会たらしめているものは何であるか、パウロはそのことについて勧めの言葉をここで記しているのです。一致というものはどういうふうに実現するのか、今日の箇所の直前のところにはこういうふうにあります。あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、慈しみや憐れみの心があるなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つとするように。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだるように。私たちが今朝心に留めたいことは、パウロが教会につながる人たちに進めていること、あなた方はこれによって一致するようにということを語っているときに、 パウロが強調していることは、キリストによってあなた方は一致するようにと語っていることです。パウロはイエス・キリストと言わずに、ここでキリスト・イエスと語っている。それはキリストを強調するためです。教会に集うあなた方は私たちを救う救い主に目を向けよ。キリストに目を向けることによって一致するように、一つの思いとなるように、パウロはそのことを強調しているのです。キリストイエスに結ばれているあなた方、そういうあなた方はキリストイエスと同じ思いを持つように、そのことを心がけなさいとパウロは勧めるのです。二章五節の言葉、これは文語訳聖書ですとこのようにあります。何じらキリストイエスの心を心とせよ、そう記されている。教会に集うあなた方はキリストの心を自分の心とせよ、そうすることによって一致する道を見出すように、パウロはそう語りかけているのです。ここで語られているキリストの心というのは、一言で言いますと謙遜の心だと言えます。キリストの示された謙遜、その心をあなたの生き方とせよと進めています。私は昨年から同じ小金井市内にある教会に仕えていますが、改めて自分がなぜ牧師になったのかということを思いました。私は大学3年生の時に牧師になるという志を与えられましたが、なぜそういうふうな思いに至ったかということを改めて考えた時に、いくつかの要因があるということに気づかされました。牧師家庭で育ったということは大きな影響だったと思いますが、その他にもいくつか考えられたのです。ここに集う皆様も同じような経験をされたかと思いますが、聖書の言葉に魅力を感じたということです。他のところでは聞くことができないこの力強い言葉は何か、聖書に書かれているその言葉の魅力というものに惹かれたというのも要因の一つです。もう一つは祈りが聞かれるという経験をした、非常に私にとっては貴重な経験でした。どうすることもできない、先が見えない、そういう時に本気になって祈ってみたところ、神様が本当に答えてくださった、その経験で涙を流しながら感謝しますと祈った、その経験が私を牧師へと導いてくれました。また尊敬する牧師に出会ったということも大きなことです。他にも両親からお前は牧師になれと言われなかった、そのことも大切なことと、牧師を志すきっかけとして一つ数えられますが、今言いました中でも尊敬する牧師と出会ったということは私にとってかけがえのないものであったと言えます。あ、自分はこういう牧師になりたいな、そういう先生方に何人もお会いすることができました。私がこういう牧師になりたいなと思う、そういう先生の共通しているところは、牧師をすごく肯定しているというところです。牧師っていうのはいいもんだ、本当にいいもんだから、なぜみんな牧師にならないのか、そういうことを言われる先生を複数に出会うことができました。そういうことを聞いていて、私自身も嬉しくなって、あ、牧師っていうのはそんなにいいものなのか、そういうことを思うことができました。またこういうことを語っておられる牧師にも出会いました。伝道者、牧会者というのは喜びを数えるときに神様の恵みというのに気づかされるんだ、だから牧師というのは本当に嬉しい務めなのだと語ってくださいました。恵みを数える喜び、神様の恵みを数える喜びが牧師や伝道者にはあると語ってくださいました。魅力的な牧師との出会いの中にもう一つ共通していることは、 その牧師の先生方というのは本当に謙遜であったということです。信徒に対してももちろんへりくだり謙遜でありますが、何よりも神様に対して徹底して謙遜である、頭を下げて深く祈っていつも神様のことを覚えている、神様にその身を委ね人生を委ねているへりくだる姿というのを見ることができた。これはなぜかは分かりませんが、私自身が神様に対して謙遜であるという人とても魅力的に見えたのです。自分はどういう大人になりたいかと思ったときに、確かに仕事ができて人に対して優しく、また能力もあるという人にもたくさん出会いましたが、しかし神様に対して謙遜であるということ、これ以上に魅力的な人はいないなと、これなぜか分かりませんけれども私自身強くそう思ったのです。神様に対して謙遜で従順である、その姿によって私は牧師になるという志が与えられたのです。パウロがここで手紙を通して語りかけていることは、あなた方はキリストに目を注ぐことによって謙遜となるように、キリストに目を注ぐことによって与えられる謙遜ということをパウロは強調しているのです。神様に対して不従順な私たちです。キリスト者としてこんな生き方で良いのだろうか、そう思うことが少なくない、言葉と行いとによって罪を犯す、そういう私たちです。聖書ははっきり人間は罪人だと語りますが、問題なのはその罪を自分ではどうすることもできないということではないでしょうか。素直に誠実に、また揺るぎない信仰を持って歩めたら、そういうふうに思いますが、振り返るときになかなかそうなっていない事実がある。隣人に対して愛の乏しいものであり、また神様に対しても不従順な私たちです。しかし今日の説教を準備しながら気づかされたことがあります。それはパウロはここでキリスト者の従順を語っているのではないということです。私たちキリスト者、その従順について語られているのではない、ここで語られていることはキリストの従順です。キリスト者であればこうでなければいけない、こうすべきだ、ああすべきだ、そういうことがここに語られているのではないのです。私たちの力で従順になる、なれるということを言っているのではなくて、教会に集うあなた方はキリストに目を注げ、キリストにこそ従順が現れている、このお方こそ従順なお方だ、この人を見よとパウロは語っているのです。だからこそこの手紙に記されていることは私たちにとって喜びの知らせです。どうしようもない私のために、この私のために救い主が来てくださり、このお方自身がへりくだってくださった、キリストの従順というのをこの箇所を通して私たちは知るのです。キリストの従順ということをパウロは6節以下語っていますが、この2章の6節から11節、この言葉はパウロ自身の言葉ではなくて、当時の教会が用いていた賛美歌の引用であると多くの聖書学者が認めています。パウロはここで賛美歌の歌詞を引用してキリストの従順について語っているのです。パウロはそうして賛歌を引用することによって、キリストイエスがどういう方であるのか、キリストイエスとは誰であるかということを伝えているのです。いわばここでは畳みかけるようにして、キリストの従順を伝えています。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、 それも十字架の死に至るまで従順でした。ここで凝縮されたような形で、またさまざまな表現でキリストの従順について語られています。神の身分でありながら神と等しくあることに固執しない、自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられ、十字架の死に至るまで従順だった。私たちの救い主キリスト、この方は神ご自身と等しいお方であるのに、そのことに固執しなかったのです。こだわらなかった。神であるということにしがみついて離れないということをされなかったのです。むしろ自分を虚しくして人間の姿になられたのです。私たちは決してこのことに鈍感であってはいけない。ここに驚くべき神の愛があります。キリストが私たちの救い主であられるというのは、神ご自身が私たちのもとにへり下って来てくださったということにあるのです。私たちは福音書にあるクリスマスの出来事をよく知っていることかと思いますが、このクリスマスの出来事、主イエスの誕生の出来事、それが起こった場所はどこだったでしょうか。当時の世界の中心はローマでありました。もしより多くの人、よりたくさんの人に救い主の誕生を知らせるためには、この世界の中心であったローマ、例えば荘厳な宮殿の中でそういう誕生の出来事が起これば、たくさんの人にそのことが知れ渡ったと想像できます。しかし救い主はそのようにしてお生まれになったのではありませんでした。ローマではなく、エルサレムでもなく、エルサレムから離れた小さな片田舎ベツレヘム、しかもその小さな町の家畜小屋の貝場受けの中でお生まれになったのです。小さく貧しい姿となられた。神と等しい方であるにもかかわらず、この方の生まれ方というのは、生まれた時からへりくだる姿としてお生まれになったのです。小さく貧しい姿としてお生まれになった。また私たちは福音書を通して、主イエスが弟子たちの足を洗ってくださったことを知っています。知ります。当時足を洗うということは、本来その家の使用人か、もしくは奴隷のする仕事です。しかし主イエスは自らかがんで弟子たちの足を洗われた。そしてその足を洗い清めてくださったのです。死である者が弟子の足を洗う、このへりくだりによって弟子たちに、また私たちにも、この主イエスのへりくだる生き方が、その道が与えられたのです。パウロは語ります。キリストは従順であられた。死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。パウロは賛歌の引用をしましたが、この部分です、十字架の死に至るまでという部分は、パウロの過失であります。書き加えることによって、この十字架の死に至るまでという部分、この言葉によってパウロは主イエスの従順というものを強調しているのです。主イエスの従順というのは、十字架において明らかにされた。これは当然のことかもしれませんが、主イエスの死というのは自然死ではなかった。この方は罪を犯されなかったが、しかし当時の極刑であった十字架につけられて殺されたのです。キリストは自らの足で十字架に向かって行かれました。そして気絶するような痛みと苦しみの中、十字架につけられて殺されたのです。それは従順になれない私たちの罪の身代わりとなって、その罪を引き受けてくださるためです。従順に生きることが難しいこの私たちのために、 キリストは自ら十字架へと向かってくださったのです。そしてその死によって、その贖いによって、私たちと神様との関係を回復してくださったのです。ある教会で行われた結婚式がありました。私はその時牧師のメッセージを聞く機会が与えられましたが、結婚式の席で牧師が新郎新婦を前にしてこういうことを語っておられたのがとても印象的でした。あなた方は今教会で結婚式をしている。教会で結婚をするということは十字架の前で結婚をするということだ。十字架というのは極刑の道具であり、人を死刑に処する道具であります。血を流してくださった主イエスのことをこの十字架は示している。その十字架の前であなた方は結婚式を挙げている。夫婦生活というのはある面血を流すようなことです。愛するということは血を流すようなことです。そういう一面がある。そのようなことを断片的にですが、とても強い印象深くその言葉を聞きました。私自身この時まだ未婚でしたので、夫婦生活とは血を流すようなものなのかと少し考えてしまいましたけれども、しかしその時私が気づかされたことは、愛するというのは血を流すほどの犠牲を伴うということです。ですから十字架というのは何か清いものではない。十字架というのは私たちのために血を流してくださった方、その方の愛の象徴なのです。私たちの救い主キリストイエスは十字架の死に至るまでへり下り従順に生きてくださった方です。パウロはそのことを強調して語っている。この十字架の出来事こそ決定的な救いの技だ。神である方がへり下ってご自身の命を投げ打ってくださった。十字架の出来事にこそ救いがある。私たちのキリストは十字架の死に至るまで従順に人間として歩まれ神様に従った方だった。キリストがしてくださった救いの技というのは誠に激しいものです。シュエスのへり下り、シュエスの従順、シュエスの謙遜というものは誠に激しいものです。徹底して人として生き抜かれた、徹底して神様に従順だった。十字架の死に至るまでキリストは私たちのために生き抜いてくださったのです。この救い主の思いというのは決して中途半端な思いではなかった。神が人となったということはたまたま起こったことでもなく、誰かに見せつけるためでもありません。キリストは十字架の死に至るまで従順に激しい思いで神様に従い、人に従う生き方を明らかにしてくださいました。命を投げ捨ててまでその思いを貫いてくださったのです。パウロは教会に生きる人々に向かって従順に生きるということを勧めています。今日の箇所の込み出しの部分、2章の初めにはキリストを模範とせよということが記されている。あなた方はキリストイエスの十字架の出来事に預かっているのだから、その現実にふさわしくキリストに倣ってこの方と同じ思いを抱くように、そうパウロは語りかけているのです。へり下って従順に生き抜いたキリストイエスを見ることで、あなた方は従順に生きることができるとパウロは語っているのです。なんじらキリストイエスの心を心とせよ。救い主の思いをあなた方の間でも生かすようにと進めているのです。この言葉によって私たちは従順に生きることができる。救い主を見上げるときに キリストに心を向けるときに私たちの心というのは経験にさせられ、またへりくだりの思いが与えられるのです。私たちもキリストの心を私の心とすることができるのです。今捧げている礼拝はそのこととつながりを持つことです。十字架を見上げる、キリストの心を私たちの心とするときです。礼拝する者は救い主であるキリストの心を思い、従順に生き抜いた主イエスの心を知ることができます。与えられた今日の箇所後半の部分にはこのような言葉があります。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。今私たちが捧げているこの礼拝というのはこの箇所を具体的に現実の姿として表しているものです。この聖書に記されている言葉は非常にスケールの大きい壮大なことが記されている。天上のもの、地上のもの、地下のものすべてが主イエスキリスト、イエスキリストは主であると告白する、すべてのものが主を礼拝する姿がここに記されている。これはつまり全宇宙的規模のスケールの大きいそういう礼拝する姿が記されています。もし自分がこのような場にいるとしたら、その光景にあっけに取られて声も出なくなってしまう、そういう迫力ある壮大な内容がここには記されている。天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてによる礼拝です。私たちはここに記されているような礼拝というものを、その光景というのをまだ見てはいません。しかしここで語られているのと同じように、私たちはイエスは主であると告白する礼拝を捧げている。イエスは主であると告白する礼拝が今朝この場において現実のものとなっているのです。その礼拝において私たちは自分の主である方に心を向け、私たちのためにへりくだってくださった方を覚え、新しく歩み出すことができます。終わりになりますが、パウロはキリストの従順によって一致することを進めています。従順というのは順序が狂わないということです。自分を主とするのではない、キリストを主と告白すること、救い主に心を向け、その十字架の死に至るまで従順であられた方に感謝し賛美をする、キリストに心を向け従順な生き方をしてくださった方に礼拝を捧げる、私たちにとって幸いなのは、パウロがあなた方は自力で従順になれなさいと言っていないということです。自らの力で神に従う生き方を見出していくようにと進めてはいないのです。最も謙遜な生き方をされたキリストイエスを見よとパウロは語ります。この方によって私たちの生き方が示された、へりくだる道が示された、私たちは礼拝のたびにキリストを主と告白するたびに、従順に生きたキリストイエスの生き方を私たちの生き方とすることができるのです。